The word today. この時間はメッセージ番組 The Word Today をお届けします。お話は Our Shepherd Lutheran Church のポール・シュレイダー牧師です。
聖書にニコデモという人のことが書かれています。また歴史上ニコデモという人のいたことが知られています。このニコデモが聖書のニコデモと同じ人かどうか私たちには分かりませんが、同じ人だという可能性はあります。紀元前63年、まだキリストが生まれる前のことです。ユダヤ人とローマ人は戦争しており、多くの戦いがありました。ユダヤ人の指導者であるアリストブロスという人が、ニコデモという名前の人を使節としてローマ皇帝のポンペウスに遣わしました。どちらにしても、この人が聖書のニコデモと同じ人かどうかは大事なことではないと思います。ニコデモはとても裕福な人で、パリサイ人だったと書かれています。彼は、いわゆる良い人でした。パリサイ人は信仰を誇示し、自分たちの行いに誇りを持ち、公の場所でいつも立って祈っていたので、人々は彼らを大変敬虔な人だと思っていました。このニコデモのことが書かれているのは、ヨハネの福音書3章1節から15節です。まず、この話の背景に少し触れておきます。パリサイ人であるニコデモは夜イエスのところに来ました。彼がイエスのところに来たこと自体信じがたいことでした。他のパリサイ人たちに知られたら間違いなく面倒なことになるので、そのことを恐れて夜イエスのもとに来ました。そしてイエスに問いかけています。それに対してイエスは明確な答えを与えられました。ニコデモが理解するなら、彼にとって非常に益になる内容でした。イエスはニコデモに、人が神の国に入るためには、新しく生まれなければならないと語られました。ニコデモはそれを文字通りにとり、年をとってどうしたら生まれることができるのですか？もう一度母の胎に入って生まれるのですか？と尋ねました。当然、イエスの言葉を文字通りに解釈することは意味がありません。イエスは、神聖、新しく生まれること、全く変えられることがどうしても必要だと語られています。新しく生まれるという言葉は、間違って用いられる場合が多いと思います。キリスト教会のカリスマ派の人たちの中には、異言で話すことや、奇跡的な癒しがなされることが、聖霊が私たちのうちに働いておられる証なので、それがなければ新しく生まれてはいないかもしれないという人たちがいます。私はそのような理解の仕方は好きではありません。キリスト教の信仰に様々なレベルがあると言っているように思われるからです。もちろん成長の段階はあります。それははっきりしています。信仰の弱いクリスチャンもいますし、新しく信仰を持ったばかりのクリスチャンもいます。そのことは聖書に書かれています。キリストを信じたばかりの人は、ある意味、信仰においては子供で、非常に単純で初歩的です。人から疑いを入れられたり、つまずきとなるものを置かれたりして、傷つけられることがあるかもしれません。固い信仰を持っていないので、誘惑を拒むことができず、間違った道にそれるかもしれません。確かに、キリストにあってどれほど成熟しているかは、人によって異なります。本物のクリスチャンかどうかを知るために、あなたは新しく生まれましたかと聞く人たちがいます。キリスト教は頭の中だけで信じているのか、それとも信仰がその人自身のものになっているのか、それを問うています。あなたは変えられて、新しく作られたものですか？聖書の語る新しく生まれるとは、サタンの支配のもとにあり、キリストを信じない罪深い存在だったものが、イエス・キリストを自分の個人的な主として救い主として心から受け入れ、神の子供になり、神に従う者へと変えられることです。その人は、イエス・キリストだけが救いの道であり、罪を許される唯一の方法だと信じています。ヨハネの福音書3章には、イエスとニコデモの間で交わされた会話が記されています。 イエスはニコデモに、神の国に入るためには新しく生まれ、新しい人になり、神の御霊を受ける必要があると言っておられます。私たちはイエスによってのみ永遠の命を得ることができます。この新しく生まれることについて書いてある聖書箇所を挙げておきましょう。まずペテロの手紙第1章3節と1章22節から23節では、新しく生まれること、神から与えられた朽ちない種から生まれることが述べられています。またヤコブの手紙1章18節には、真理の言葉をもって私たちをお産みになったとあります。テトスへの手紙3章5節には、神聖と更新との洗いと書かれています。それからローマ人への手紙6章1から11節です。これらの箇所を読み、聖書では神聖をどのように定義しているかを理解することは大事です。またコリント人への手紙第1、3章1節2節では、キリストにある幼子という表現がなされています。コリント人への手紙第2、5章17節には、私たちはキリストにあって新しく作られたものであることが書かれています。エペソ人への手紙4章22から24節も読んでください。新しい人を着るという表現がなされています。私たちが新しく生まれるためには、父、御子、御霊の三位一体の神の第三角であられる神の御霊が関わっておられます。聖霊の働きがあって、信じない者が信じる者になったのです。このようなことすべての土台はヨハネの福音書3章16節などに書かれています。ここに書かれていることを語ることなく、新しく生まれることについて語ることはできません。それは神は愛であることです。私たちの救い主となるために、私たちに代わって十字架の上で死ぬために、神の一人子の御子イエス・キリストを使わされたほどに、私たちに対する神の愛は深いのです。イエス・キリストなしに救いはありません。私たちが許されることなくして救いはありません。だからイエスが来られ、私たちの身代わりとして十字架の上で死なれ、私たちの罪の代価を支払われ、私たちに永遠の命を与えられたのです。新しい命を与えられた人が新しい人であり、新しく生まれた人です。これは改心と呼ばれます。これは途方もないことです。普通の人とは異なります。全く新しい人になるのです。神の御言葉が教えている基本は、神の御子イエス・キリストによって私たちは新しく作られたものになるということです。今や私たちはキリストに従う者たちです。私たちは神の御子イエス・キリストを信じる者であり、キリストの教会です。すべての人類は2つのグループに分けることができます。キリストを自分の救い主として知らない不信者と、改心して新しく生まれた私たちクリスチャンです。私たちのうちには聖霊が働かれています。聖霊は私たちに信仰を与え、イエス・キリストを個人的な救い主として信じ、受け入れるように導かれます。私たちは神の子供です。聖書は、新しいイスラエルや神の民とも呼んでいます。イエスの救いを信じ、罪を除かれ、救われた者たちのことです。これが、ヨハネの福音書3章1から15節のイエスとニコデモの会話で表されていることです。皆さんに個人的なことをお聞きします。このメッセージをお聞きの皆さんは、すべてこの2つのグループのどちらかに属しています。救われていない不信仰者か、イエス・キリストの救いを信じ、イエスによって罪が除かれたと信じている信仰者か、どちらかです。イエスを信じるか信じないか、この2つの選択しかありません。中間のグループは存在しません。半分クリスチャンとか、クリスチャンになる途中とか、半分救われているなどということはありません。ちょうど妊娠しているか妊娠していないかどちらかで、半分妊娠しているということはありえないということと似ています。皆さんにお願いします。まだ信じておらず、イエス・キリストを個人的な救い主として知らない人は、 私の心に来てくださいとイエスに祈ってください。私を神の子供としてください。聖霊を送り、真実な信仰を与え、神の御子イエスを個人的な救い主として受け入れることができるようにしてくださいと祈ってください。主イエスの救いを信じてください。あなたがすでにイエスの救いを信じているクリスチャンなら、神に感謝し、信仰において成長してください。あなたの信仰を守り、主に近くとどまり、日々主に語りかけ祈ってください。全世界にはイエスを信じている人か信じていない人か、この二つの種類の人間しかいません。信じることができるように神に祈ってください。
The Word Today をお聞きいただきありがとうございます。お話は、ウィスコンシン州グリーンデールにある Our Shepherd Lutheran Church のポール・シュレイダー牧師でした。シュレイダー牧師は、神の言葉がすべての人に届けられることを使命としています。The Word Today では、毎週世界のベストセラー聖書からのメッセージをお届けしています。聖書は神の言葉です。そこには神の私たちへの愛、救い、そして私たちがどのように生きるべきかが指し示されています。あなたもこの神の言葉である聖書を毎日読めることをお勧めいたします。神はそれを通してあなたの人生を導いてくださいます。ぜひ神の声を聞いて、神の道を歩んでください。番組ではあなたからのお便りをお待ちしています。後ほど申し上げる宛先までお寄せください。The Word Today。それではまたこの時間に。